ジオもっこもこパレード。
はい、始まりました、第7回ドルプロです。今日収録しているのは10月10日、午前1時です。たった今ですね、一人ハーフマラソンやってきて、21キロ走って、ご飯食べて、シャワー浴びた後です。なんかまた台風が来そうなこの週末ですよね。もうですよね。特にこの我々千葉県はもう台風いらない、いりませんよ。なのにもう多分土曜日直撃で、その余韻が日曜日もありそうな感じで、まあ、月曜日がね、だけが晴れ予報今のところなってるけど、まあね、どうなることか。なんかまた今年最大級みたいな感じで言ってるんで、まあ皆さん、これ金曜日にお聞きなられてる皆さんは、まあお気をつけください。で、まあ、10月10日午前1時なんで、ちょっと前まで10月9日でしたから、10.9 ね、あの新日本プロレス対 U インターの 10.9 からもう24年ってね、もう24年経ってしまったと。だから今年会社に新卒で入った子で、まあ23やとしたら 10.9 の時には生まれてないってことやもんね。まあえらいことですよね。でもそんな子たちでも今プロレスが好きっていうね、まあ、なんだか時の流れを感じますよね。で今日じゃないか、その 10.9 を記念してかどうかだけど、武藤と高田がなんか対談をしたみたいでね。なんかこの武藤のツイッターで、高田とのツーショット写真が流れてたんで、まあ、どんな感じだったのかちょっと楽しみですよね。もともと ね仲が良さそう、いいのかな、良かったんかな、まあ、でももともと新日本のつながりからあるような2人ですし、そうやってユインターもハスの時もね、こうつながってるような2人なんで、いろんな話が聞けたらいいなと思います。あ、そうそう、で、ね、さっき一人ハーフマラソンしたっていう、まあなぜ今こうやって走ってるかっていうと、11月10日に横浜で開催される横浜マラソンに出るんです。フルマラソン、ちょっとそれのために、ずっとこう走っております。で今日一人ハーフマラソンで、一人で孤独に走ってったんですけど、その、まあ、ちょっと今日走ったタイムが、あれ5年前にあのサンダーヘタレイディオっていう番組での番組の企画なのかな、番組のでパーソナリティの皆さんと一緒に走ってた時に、サンダのハーフマラソンで出たタイムよりかもはるかに速くて、まあ去年走ったハーフマラソンのタイムよりかはまあ若干遅かったけど、まあぼちぼちそんな気張らずに走ったら、まあ普通にこれぐらいで走れるんやなと、まあキロ6分ペースだったんで、2時間6分かぐらいで走れたんやなというのが今現状の力かなと思いました。単純計算するとこれで帰ってきたら4時間12分か、まあそんなタイムで帰ってきたいなと思います。でね、そういやその皆さん先週のダラプロ聞いてくれてますね。ダラプロのメンバーね、先週出たのはトモキンさん、歩夢くん、 陽馬くんかでね、その3人で喋ってましたけど、なんかその喋ってる最中にドルフィンがなんか LINE をなんか送ってきているというふうに言ってましたけど、全く覚えてない、全く覚えてないな。何送ったんかな、本当に送ったんかな、あんな送った記憶もないしね。送ったかどうかは確認はしてないけれども、何送ったやろうね。なんかね、送ったとしたら酔っ払って送っとんかな。なんか最近もう酔っ払うとすぐ記憶をなくす、本当に記憶をなくす。42歳にしてね、飽きませんわね、ほんまに。こんな酒の飲み方、ほんと記憶なくすよね。ちょっと前まではヘパリーゼ、ドリンクのやつをいつも飲んでいってたんですけれど、ここ最近顆粒状の、まあ、そういったヘパリーゼみたいなの飲んでるんですね。ですっげえ効くんで、なんちゅうかな、自分の限界値よりもさらに飲めるようになるんですよね。ただ飲めるようになった分だけさらに飲んでしまうんで、だからまだ酔っ払ってしまって次の日もしんどいっちゅうね。あれはね、もう今飲まずには、あれを飲まずに飲み会には行けないけれど、飲んだら飲んだでしんどいんですよ。なのでちょっと皆さん、酒の飲み方、いい飲み方あったら教えてもらえません？ほんまにちょっと飽きませんわ。ということで、ちょっとドルフィンの、近況報告ということで、この間、東京駅にある八重洲ブックセンターというところで、川田俊明のサイン会、川田俊明が本を出したということで、出版記念のサイン会があるということで、ちょっと行ってきました。それを知ったのがツイッターで一月前ぐらいから出てたんで、それを知った時にはもうすでにキャンセル待ちで、もキャンセル待ちでもダメ元で申し込んだら、1週間ぐらい前にまあ繰り上がって参加できるようになって、でね、1500円ぐらいか、本が。で、本を買うと本にサインを入れてもらえて、しかも一緒に写真も撮らせてもらえるということで、まあね、こんなお得なことはないなと思ってね、まあちょっとこっそり行ってみました。仕事ということで、日曜日の午後に行ってきました。まあ川田の本ということなんで、プロレスの本かなと思ったら、まあ、どうやらね、帯にも書いてるんやけど、ビジネス本らしいです。ビジネス本、ただね、まだ全部読んでないんで、まだちょっとこの中がどうだというふうな評価をちょっと評価をするのはまだちょっと早いかなと、言い悪いとかっていうのはまだ早いかなと思いますので、次回のドルプロまでには全部読んでおきたいと思いますけど、まずパッとの印象でいくと、字が大きいんで非常に読みやすいっていうかな、すぐページが、ページをめくることができる。しかもね、口語、喋り言葉で書いてあるんで、なんかね、こう川田がずっと喋ってるような感じ、なんかこうビジネス本なんだろうな、そんな感じですね。でね、こう独特の表現の問題なんかな、だから後で詳しく説明するんだけど、この言葉がね、やたらと出てくる。後で詳しく説明するんだけどと。まだその後で詳しく説明するとこまで行ってへんから、まだね、ちょっと、あれで、まあ、伏線がやっぱありすぎて、いつ回収するんやろっていうようなところで、まだ、な感じですね。なんか、ね、なんかちょっと、そんな感じです。今のところ。なので、またちょっと2週間後ぐらいまで待っといてください。で、ちょっと改めて、ですけど、このプロレスラーの本、プロレス関係の本って、皆さん なんかいろいろ買ったことあります？まあ雑誌、シュープロとかシューゴンとかムック本以外でなんかプロレスの本って皆さん買ったことあります？なんかね、この川田の本、まあ川田の本はビジネス本なんで、まあ、ビジネス本ですけど、著者がまあ川田俊明ということで、まあ、こういうプロレスに関するような本って今までなんか買ったことあったかなと思って、ちょっとこう振り返ってみたら、多分この人生で初めて買ったプロレスに関する本っていうのが、あのケロちゃんの旅日記かな。あれも結構何冊か買ってたよな。もともとはね、闘魂スペシャル、新日のパンフレットにケロちゃんがね、前のシリーズか前の前のシリーズかなんかでこう、日記をこうちょっとだけ載せてたのを、それを集めて本にしてたやつだったと思うんですけど、あの本が、まあ、割と面白くて、まあ、裏話が、裏話っていうかな、レスラーの裏話みたいなのがいっぱいなったりしてね、蝶の部屋臭いとか、蝶のはいつも遅れてくるみたいなとか、そういったのがね載ってる本やったんで、面白かった記憶はあります。あとは何かな、まあ、あとあれか、ミスター高橋系の本と、あとあれか、高田の泣き虫、まあこれどっちもあるか、暴露系の辺の本と、あと10年ぐらい前に DDT の会場で買った、なんか高木三四郎が出した俺たち文化系プロレスだったかな、なんかその本も買った記憶がありますね。あ、でもなんか最近また高木三四郎本出すんですよね。これもなんかちょっと楽しみですよね。なんかちょっと買ってみたいな。そうだな、あと何買ったかな、写真集はね、井上貴子と福岡ひかりの写真集は買いましたね。特に井上貴子は高校の部室に置いてたらパクられた、あ、言ったかな、これドロプロかドルプロで喋ってたかもしれませんけど、パクられたことあるんですよね。ね、あれどこ行ったんやろ、ほんまに。で今ね、まあ、家にあるのはあのターザン山本の金券編集長が、あの馬場さんから、馬場さんとキャピトル東急の折り紙でこういろいろ話をしたとかっていうようなやつと、あと上井文彦の本かと、あと歩くんからこう引っ越しするときにもらったあの白井伊代の本と、今回買った川原の本ぐらいかな。いや、もう意外と持ってないな、プロレス。皆さんなんか面白そうな本があったら教えてください。いろいろね、なんかレスラーのなんかこんな本もありますよとか、意外、あ、そうそう、意外とね図書館にもあるんですよね。昔じゃない、2年前前に住んでた豊中の、まあ、私が住んでた近くの図書館なんかで割と充実してて、大仁田の本、天竜の本、あと何があったかな、前田とかね、なんか割となんかそんな本が、あ、いっぱいあったな、プロレス関係はいっぱいあったな。ただ最新ではないんだけど、こう割と古い本があったな。意外とね図書館って穴場ですよね。ちょっと皆さんのおすすめ本ちょっと教えてもらいたいですね。私も改めていろいろ買ってみたいと思います。でちょっとじゃあプロレスの話もしとかなあかんすよね。ね、なんかノアのさ、ノアの両国、11月2日の両国のカードがこう発表されましたけど、なんかねノアが面白そう、ちょっと面白そう。だってオープニングマッチがね、斉藤明俊、井上正雄対本田多門、桃田光夫って、これはノアザクラシックって書いてあるわ。すごい、なんかね、なんかすごいカードですよね。 わあね、井上雅夫もおるし、本田玉もおるし、桃田光雄も本当におじいちゃんやな、すごいな。こんなカードもあれば、なんと2試合目が12人タッグマッチ、多いなこれ。桜庭がおるやん、桜庭がいるな、すごいな。でその次が6人タッグマッチ、シングルマン藤田対谷口周平、これ面白そうやね。ね、どうなるかっていうような。でジュニアタッグがありのジュニアヘビー級があって、GHC のタッグ選手権でスペシャルシングルマッチで丸藤と武田があって、おお、なんだこれは GHC ナショナル選手権初代王者決定戦、ナショナルインターナショナルみたいな感じってことよね。おでもエルガン対杉浦ってまたこれちょっと面白そうだね。でもエルガンって大日出てなかったっけこの間、あれ、まあでも面白そうだね。でメインがね清宮対剣豪ということで、であれいつののはやったっけ、なんかねオーロラビジョンになんか長州が出てきて、なんだっけ剣豪に対して12月14日の新木場で満員にさせへんかったら、今後解散で剣豪追放みたいなとかで杉浦の興行があったりとか、なんかね面白い仕掛けをしてきてますよね。なんかなんだろう、なんかすごくこうマッチメイクを見たりとかやり方っていうのが割とねこう面白そうな流れを見せてきておって、でしかもこう、まあ、長州を担ぎ出してきたりとか、まあ、武藤であったり藤田和之であったり桜庭を挙げてみたりして、なんかちょっと新日本のね今のこうプロレスに対してちょっとお腹いっぱいなった人であったりついていけないあのマニア層のなんかちょっと受け皿になり得るんじゃないかと思っております。まあ面白そうと言いながらやっぱ実際行ってみないとね何とも言えないんで実際行きます。ただ11月2日この日は無理です、この日は無理なんで、直近いや平日の後楽園がいいな、決めた。12月3日後楽園行きます。なので、12月3日皆さん、後楽園ホール集合ということで、終わったら、杉戸橋の辺でちょっと飲みましょう、やりましょう、ドルフィン会やります。でもねこんだけいろんな選手を集めてるんだから最後森島入れたら絶対面白いことになるのに、森島ダメなんかな、森島入れたらいいのに、森島でしょ最後のピースになるの、森島ですよ。森島さん来てください、タクシーで来てくださいよ。お金あるか分からんけど、でもこれ絶対森島が来たら絶対盛り上がるよ、本当にいいな、面白そうだな。はい、ということで、まあ、ノアの話はおしまい。じゃあ最後に今週末日曜日やるんかな、週刊賞ですよ、週刊賞があるから、週刊賞の予想まだ今日の段階では枠順すらも発表されてない G1 の予想をします。あ前回ね、あれは前回はスプリンターズステークス惜しかったね、まず1頭が出ないっていうね、アクシデントもありながら惜しかったけど、まあしょうがないということで、どうなんだろう、台風の進み方がちょっと読めませんけど、京都競馬場がぐちゃぐちゃで、もう不良馬場でその中でやるということで、もうダノンファンタジーが飛ぶという大胆予想をします。来ない、ダノンファンタジーは来ないということで、いつも通り、 3連複5等ボックス10通りカテプロさんに勝つためにやります。1000円かけて1070円の配当は狙いません。もうちょっと大きいのを狙いますということで、まずねエスポワール、で2投目がクロノジェネシス、3投目がビーチサンバ、4投目がブランノワール、5投目がレッドアネモスというこの5投の、ボックスで買います。出てくれよ前頭頼むよ、クロノジェネシス頼むよ、ビーチサンバもね母親夫妻チアでいる大好きだったんで来てほしいな。まあこの実際に買ったっていうのはツイッターに載せるんでまた皆さん確認してみてください。ということで、12月3日はね後楽に行くとお伝えしましたが、直近では決まってるのがまず 10.25、ドラディション、に行きますんでね、10.25 もし行かれる方がいらしたら多分席はね南側の、もう階段上がって何ていうの会場に入ったら辺にいてるんでその辺探してもらったら、また声かけてみてください。カードはね、第1試合シングルマッチ新井健一郎対レオナっていう、おレオナから始まり、メインイベントがねドラゴンボンバーズ対 NWO ジャパン特別レフリー長野正弘みたいなんで、まあ我々90年代のファンにはうってつけの楽しみなカード、ああとんがりコーンズも出るやんって前も話したかっていうようなのをちょっと見てきますんで、まあそういったノスタルジックに浸りたいようなマスターズでねこうのような感じで浸りたいの方がいなくしたらまたその話会場にお越しいただいたら、これもねドルフィン会もやりたいとは思いますけど、やるのは12月3日にやりますんでノアで会いましょう。ということで、第7回ドルプロこれで、ね、終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。